ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
最初に現在を調査してきたんですよ。
おお、どうやったどうやった。
進化してました。メニューが増えてます。
しまったんかと思った、
はい、すごい、
はい、ほんでね、まあ、ストーブはちゃんとね、石油ストーブがあって、
お
で、おっちゃんがね、時代劇見てるんですよ、ね、なんか19チャンネルか、なんか大阪でテレビ大阪が36チャンネルなんか知らんけど、うん、昼間のなんか時代劇見てはって、うん、
はい、
ほんで入ったらいつも通り元気でね、
う
ん、やってました、うん、ほんでメニューがもう増えてて、ね、サバ巻き寿司360円、
うん、
でサバ寿司500円、
うん、
焼きサバ寿司500円、
うん、
でね、サバ磯巻き寿司700円、
うん、磯巻き寿司っていうの
でサバサンド棒寿司700円っていうのがあって、
でもサバやねんな、
サバサバ全部サバ
全部サバやねん、
はい、ほんで各種ラーメンに日替わりセットありますって書いてプラス150円からって書いて、
日替わり、
はい、うん、でラーメンが500円の味噌ラーメン550円、
うん、はい、
でチャーシュー麺が700円で味噌チャーシューが750円、
うん、
で自家製チャーシュー1本1000円、
お
要予約って書いて
ある。あ、予約なんや、
はい、でね、僕焼きサバ寿司の普通のラーメン、あ、うん、じゃラーメンのセットにしたんですよ、うん、ほらね、焼きサバ寿司は200円に何年言われて、150円でなくて200円のプラスで、うん、で出てきて、でね、なんか普通のこんなね、美味しかったですね、なんか、うん、なんか分かれんけど美味しかった。んで、おっちゃんに聞いたんですよ、美味しいですね言
う
て、
うん、
僕一人やったから、うん、ほなね、サバは何やったっけね、ノルウェー産のサバ使ってる言うんですよ、
うん
うんうん、ほんで何ていうの、結構サバのこと詳しくって、
うん、
サバ何ていうの、ノルウェー産やから空輸やねんけど、
うん、
冷凍でねマイナス14度以下まで落とすから、
うん、
アニサキス死ぬねんって
、おうおうおう、
だからあんま気にせんと使えるから、これでやってね、で油が乗ってるから、
うん、
こっちの方がええわ言うて、なかなかなプロ意識高かったから、
うん、
ちょっとかなり舐めてたな俺とか、
お
ちょっとそういうちょっと評価をちょっと再評価した対象の調査だったんですけど、
最初のね、はい、サバ寿司ね、
はい、
売ってるとこ私知ってるんですよ。
どこ？どういうこと？
パスカルに売ってるんですよ。
パスカル？
おろしてんの？
うん。
おお。
たまたま、
うん、
パスカル行った時に住所が書いてあって、はあ、大正のサバ寿司やと思って
。いや、すごい、あそこそんなんやってんの？
パックに入ってちゃんとサバ寿司売ってましたよ。
へえ。おろしてんねや。
う
ん、
やるな。
っていうかラーメンは？
ラーメン、いや、ラーメンは普通。
ラーメンのこだわり部分は？
いや、なんか僕前言うた、なんかその、なんやらラーメンに似てる言ったけど、
う
ん、いや、そんなこともなかったかな、みたいな。ちょっと久しぶりに食べたら、なんかちゃうかったっすね。
美味しかった。
美味しかった、美味しかった。
でも、こだわってるのはサバなんやろ？
サバ。
サバ屋やん。
そうやね。サバですわ。
サバ屋がついでにラーメンやってるみたいな感じ？
そうですね。
あ、
サバ寿司食べさせるためのラーメンなのかな？
かなあ。
普通サバ寿司とラーメン食べへんよな。
そうやね、タイプの醤油ラーメンでサバ寿司っていうセットは多分日本初かもしれません。
オンリーやな、
はい、
すごいな。
サンダが道場、 神戸市北区が発祥ってことになるかな、う
ん、ヒットしたらいいねんけどな、はい
は
い、
道場の人に聞いても知らないですからね大将のこと
まだまだ僕らがねあのなんですかあの宣伝していかなあかんすねもっとね、
う
んはい、
そろそろ一遍行こうかな、
はいほんでねあの僕が座った方の、ね、テーブルにはね、うん、デカデカとねあのねグラス水のね入れるグラスがねデカデカとドーンって置かれて、うん、一席潰されてるんですよそれであの客をなるべく入れんようにしてるなって、う
ん、回転をよくしてね、はい、すごいなそうそう、みんなこれで聞いて行きたくなるんかなな
ったでしょう
なったかね楽しみやな
ネットラジオにはホモが多い
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新、検索は青春アルデヒドもしくはケツアゴ小学生もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
さて、今回はですねゲスト来ていただいてるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、あの人ですよね。
あの人あの人、う
ん、あのピエール滝さんですよね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
ごめん、カルロスゴーンさん、
ね、ゴーンゴーン、まだゴーンはセーフかな
ちゃうちゃう
えまだグレーやからな。黒じゃない
ほな、ほなあれが
誰誰誰
あの嵐の大野くん。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそれそれそれ、じゃあ、 あの嵐の大野さんに
あ、やっぱりやそうそうそう、やっぱり今話題の人、
はい、はいはいはいはい、じゃあ嵐の大野さんです。よろしくお願いします。
あ、すいません、カルロスゴーンでした、
はい、カルロスゴーン脱税されたんですね
日本語達者やなというわけで、あの歌川国道フェリーファンクさん、
お
すいません、お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。お久しぶりです。
ご無
もうね、フェリーさんが大活躍なんでね、
はい、いやいや、
もうドラプランが出てくれへんやろうと、うん、思ってたんですがね
いや、僕サバ寿司も大好きですし、大丈夫
サバ寿司どこでも食べれるからまああのフェリーファンクさんに出ていただいた理由はですね、あれですよ、はい、あれ、あのうどんプロレスですよ。
ありがとうございます、
ね、今日が17日、3月の17日、うん、日曜日はね、はい、で昨日がうどんプロレス の、 あのビッグマッチがありまして、
ね、ビッグマッチちょっと1周年記念で、
ね、はい、あれで僕のツイッターのタイムラインはもううどんプロレス一色ですよ。
ありがとうございます。
ずっとうどんプロレス、うん、すごいもん、はい、ほんまに
本当にすごかった。
カオルちゃんとこも
すごかったです。
すごいほんまにすごい。動画もいっぱい流れてきたし。
ああ、そうなんですね。
うん、写真もいっぱいあったしね。はい、だからまあダラプロ聞いてる人の中でうどんプロレス知らん人はいいヒント思うけど
いや
うどんの
こと大半がそうでしょ。
いやいや、そんなことないや今はうどんプロレスだってシュープロも乗ったでしょ。
ああ、すごいすごい、う
ん、シュープロ乗ったもんね、はい、すごいですよね。
乗ってます。あの手間乗りました。
まあ、そこら辺の話、うどんプロレスってなんなんやっての軽く言った後で、ちょっと昨日のビッグマッチのおさらいをしたいなと思うんですが、
はい、ありがとうございます。いつもすいません。
いやいやいやいやいや、まああの前回出ていただいた時に軽くお話はしていただいてますけども、はい、うどんプロレスがちょうど去年の3月
3日ですね、
3日、うん、に旗揚げ、はい、ジャッジメントで旗揚げしたんですよね、
確かに。そうですね、はい、う
ん、で大体月に1回ぐらいのペースでやってたんですかね。
本興行とスピンオフみたいな感じで、うん、本興行は3ヶ月に1回、
はい、
でスピンオフはまあ毎月か、まあ2ヶ月に1回かみたいな感じですね。
はいはいはい、
はい、
でそんな感じで、大体そのジャッジメントっていうのがお客さんの入りが何人ぐらいですか。
まあ大体30からマックスで50人ぐらいですね、
うんうんうんうん、
それぐらいの箱で、まあ、マットを敷いてやるプロレスをされてたと。
はい、
はい、で一応くくりとしては、
はい、
どうなんですか、そのもともとプロレスラーやった人っていうのもいるんですか。
あは、正直います。
いるんですよね。
はい、う
ん、だからそのなんていうかな、アマチュアプロレスっていうよりは、
はい、
プロレスよりっていうか、そんな立ち位置ですよね。
初めはもう全然アマチュアだったんですけど、
うん、
回を重ねるごとにどんどんその枠からはみ出すようになっ ってきた感じはありますね、
うん、それは どういうきっかけでそういう風になっていったんですか。
ですね、毎回毎回回を重ねるごとに、
うん
うん、私も出たいという声がちょっとありまして、
うん、
とあとそれプラス偶然も重なってですね、
はい、
来たそのそういう方を実際面接というかその実際会ってみると、
はいはいはい、
実は私みたいな感じの、はい、
なるほどね、
はい、
でそういう新キャラが増えていって、
はい、
そのまあ真面目というかあの真面目なプロレスになっていったと。
真面目ではないです。
真面目ではない。
いまだに、
うん、その
絶対スポンサーつかないですから100% つかないですからね。
そうなんや。で、まあ、今回そのブレイクのきっかけが一つあったのがあの、
はい、
DDT の大阪大会っていうのがありましたよね、この間。
そうです ね、はい、
やっぱあれがきっかけですか。
そうですね、1月、まあその前兆としては10月に、
うん、はい、
マクドナルドという、
うん、
あの四国怪奇派レスラーの鳴門出身、徳島県鳴門市出身のレスラーがデビューしまして、
うん、あ10月デビュー。
そうですね、はい、それがちょっとあのツイッターの方でプチバズりみたいな感じになりまして、あれよあれよと DDT 参戦っていう形になって、
うん、
そこの DDT さん出させてもらって、あの平田選手ですね、あの平田
ゴール
と戦って、あのなぜか勝つというね、
うん、はい、あれすごかったです
もんね。ちょっとあの試合でなんか話題になって
ね、
はい、
でそのまま両国に
も、はいはい、
ね、
あの
でフェリーさんも行きましたもんね、両国。
あ、行きました行きました、ね、はい、僕あの一応両国で物販要員として、
ね、
はい、
でタオルめっちゃ
売れたんですよね。交通費は自腹ですけど、
交通費自腹。その分でもタオル売って儲けたんですよね、
はい、グッズをね、自分のグッズを売ってたんですけど、4500人ぐらい、うん、交渉では入ってたんですよ。
う、
僕売り上げ、僕のグッズ0円です
ゼロ、え、
はい、
ほら
ゼロですよ。だから例えばこれが東京ドームで6万人入ってても0円ってびっくりしましたね。こんなことあるんかと思いました。間違えて誰かがもう買わないんですよ。
まあ、いやいやいや、まあまあ次きっとね、次東京ドーム出た時には多分ドカーンと売れますよ。
はい、はい、はい、東京ドームで売ります、
ね、そうですよね、
はい、
はい、まあそれを経てですよ。で昨日、畑芸1周年記念の興行が高松で、
はい、そうですね、
ありましたと。
モンスターってところでありまして、
うん、あのモンスターってとこもそんなに大きくないんですか。どれくらいなんですか。い
や、ライブハウスなんですけど、
はい、
うん、
結構有名なバンドとかも来るようなライブハウスで、大体オールスタンディングで、キャパシティは500人ぐらい。
おー、うん、あ、そんなに大きい。
まあ、
うん、
マット、まあ、客席と、ステージがあるんで、
うん、
客席の方にマット敷いて椅子敷くと、やっぱもう100席ぐらい椅子置くとも結構満帆みたいな感じで。
でお客さんはどんな感じでした。
今回本当にいろんな試行錯誤を重ねまして126人
すげえ
来ていただきました。
すげえな、いっぱい
ですね、ありがとうございます。
いやー素晴らしい。今回カードも、
はい、
結構そのすごいカードいっぱいあったじゃないですか。
そうです、めちゃくちゃ豪勢というか豪華なカードがありましたね。はい、
ね、はい、安浦野とか来てましたもんね、
うん、
そうですね、安浦野さんと、あと阿部文則
ね、
はい、僕阿部さんも大好きなんですよ本当に。
お
はい、あと ふけたかくさんと、
そう、
はい、
第一試合かなんか出てましたね。
そうですね、第一試合出ていただきまして、ね、であとはもうなんといってもなんと DDT の大社
長、うん、
高木三四郎が
ね、
はい、参戦ということで。
すごいっすね、これね。
もうすごかったです、本当に。すごくいい人でした。
今回のそのマッチメイク、今回に限らずか、うどんプロレスのマッチメイクっていうのは、どなたが考えられてるんですか。
は、まあ、プロデューサーと監督、佃監督です。佃さんですね。
はいはいはい、じゃあ今回そう安浦野さんとかにも交渉してるのは佃監督。
そうですね。
なるほどな、はい。で選手とかには、
はい、
例えばそのこんな選手と当たるけどどうみたいな、その打診みたいなのあるんですかね。
いや、ないです、ないです。
あ、ない。
いきなり、
いきなり、
はい、はい、みたいな感じで。
できるやろみたいな感じで。
できるやろうというか、やれよみたいな感じです
。すごい。
だから毎回、だからどの規模、自分たちが一番今、どの位置にいるかが分かんないんですよ。
うん、
正直。だから、大社長と試合できるわけもないし、うん、安浦が来るわけもないし。
は
あ
は
あ、だから、だからなんか急にバッて言われて、
はい、
えって思うことが毎回、はい、
そうなんや、まあ、はい、そんな中ね、あの昨日のそのツイッターのタイムラインとか見てると、どうしてもその大社長対マクドナルドの試合がいっぱい流れてましたけど、
は
い、
あ、それがセミファイナル
セミファイナルですよね、うん、あれすごかったですよね、は
い、すごくめちゃくちゃ面白かったみたいですね。僕全然見れてないんですけど、あ、
そっか、メイン
そうなんですよ、
外でね、
外で ね、うん、
そう、あの一応自販機の上から路上プロレスみたいな感じになって、うん、そうそうそう、自販機の上からケブラーでやったんですけど、
ね、
それがなんかある方のツイッターでは350リツイートとか、
あ、すごい、
あ、そうなんや、
1300いいねみたいな、
は
あ、もうスーパーバズりが起こりまして、
ね、
はい、
あのエスカレーターから落ちてるやつもなかなかすごい、
面白かったですね。
ゆっくり落ちてきましたね。
そうですね、ゆっくり、はい、ああいうのいいですね、やっぱりこのなんかプロレス的な感じですね、うん、
ね、
はい、
いや素晴らしいなと思いましたけど、他の試合はご覧になられたんですか。
いや、もう本当にあの一試合も見てないんですよ、今回。
あ、そうなんや。
いろいろありまして、
はい
はい、もういろんなことがありまして、ちょっとあの一試合も見てないです、自分の試合に必死で。
あ、そうなんや。
はい、
楽屋でずっと必死やったわけですね。そしたら集中してはったってことですね。
そうですね、はい、あのアイソレートな感じで。
なるほど。
はい、
で、まあいろいろ試合あったんですけども、メインのフェリーファンクさんの試合はどんなカードでしたっけ。
はい、私宇多川国道フェリーファンクと、
はい、
宇宙魔人カロリー MX という、
うん、
対凡人パルプコシ、うん、っていう愛媛プロレスとの、タッグマッチですね、
はい、
今聞いてもらったんですけど、
うん、
誰も知らないと思うんですよ。そんな誰一人として知らないと思うんですよ。
いや、でもね、
はい、
ぶっちゃけその今回そのビッグネーム来てるじゃないですか、
うん、
そうですね、
だからそれやのに、はい、そのよく言ったらうどんプロレスのいつものカードをメインに持ってきたっていうのが、
はい、
すごいなと思って。
いや、ただのいじめですね。
そんなことないと思う。
え、いや、だってその前がドナルド対大社頭、大社頭ですよ、
うん、
で路上プレスしてケブラーだとかしてるんですよ、
うん、
そんなもんの後にやる。
いや、まあプレッシャーはすごいでしょうけど、
はい、
でも
いや、すごい、いや、うん、プレッシャーすごいですけどって言われて、うん、多分それを跳ね返しますよっていうのは多分プロの話で、ただの地方おじさんがそんなもん跳ね返せないんですよ。
そうなんや。いや、もうそしたらもう試合目すごいドキドキしてた感じですか。
いや、ドキドキというかもうやる気なかった
です。そうなの。
あの、さっと終わってさっと逃げようと思って、お酒で 何かいろんなものを忘れようと。
いや、それでもね、
はい、
やっぱりメインは良かったっていうのも見ましたよ。
おー、さすが、パリ仕事、
そう、ね、やっぱりすごいな。
嬉しい話で、
は
い、そういう話、
うん、
あのメインツイッターでメイン良かったっていう話と、
うん、
メインはやっぱりセミがあれだからしょうがないよねっていうのが半々ぐらいです。
いやいやいやいや、それはでもね、やっぱりその、はい、セミの半分は外の人ですしね。ね、
まあそうですね、ドナルドを見に来た方、
うん、まあ、露出が一番多いんで、はい、どうしても。
そうですね、
ね、なんかそこをメインに持ってくれればいいのに、やっぱりあえて違うメインカードをメインに持ってくっていうのはすごい憎いなと思って。
いや、もうカテプロさん、ちょっとまた違うポッドキャストで申し訳ないんですけど、うん、カテプロさんに佃監督、
はい、
佃さんが出た時に言ってたんですけど、うん、凡人パルプと はい、歌が国道フェリーファンクで始めたうどんプロレスだから、うんうんうんうん、その成長日記なんやみたいな話をしてたんですよ。
はい、
そうこういう大河ドラマやみたいなもう本当自分酔いがひどすぎましてこっちはええ迷惑だと本当にもうねそんなもんね自分がうっとりするためにね被害者がいっぱい増えてるわけ勘弁せえと、はい、そんなもんは伝わらないぞと、
は
い、なるほど。こっちとしては本当にやもうやめたかったですも
ん。なるほどね。って言って佃田さんと仲悪いキャラでやってますけどそんなことないんですよね
いやいやいや仲はそんなあれですよ。今言った通りです。そういうキャラクターです。
は
い、
そうそうそうですよね、はい、うん。で、あとちょっと気になるツイートがあったんですけど、
はい。
これまでそのエースのシフトが出て興行日程が決まってたのに、
はい、
今回先決まったと、
はい。そうですね。
で、今後もそうなるんやったら出れへんかもしれへんみたいなちょっと弱気なツイートを見たんですが、
あ、でもそれは事実です。
事実なんです。
今まではジャッジメントっていう、はい、プロレスバーでやってたんですけど、うん、そこは佃監督佃さんがオーナーのお店なんですよ、はいはいはい、自分がやってるお店なんで、
はい、
まあ言ったら365日いつでも佃さんの都合で借りれるとか貸し切りにはできるんです。
そうですね、うん、
はい、だから僕は休みこの日休みですっつって言ってうどんプレスやりますみたいな感じだったんですけど、
はい、
今回からはライブハウスの高松モンスターっていうところなんで、うん、そこのモンスター そんな大きいところなんで僕休みです貸してくださいって15日前ぐらいに言っても、
うん、ちょっと厳しいかな。
そんな、うん、無理なことが多々あると思うんで、うん、
はい、
だから多分これこ、まあ、最悪極力合わせるみたいな話はしてるくれてるんですけど、うん、でも最悪もう6月の興行は先 に6月何日って決めてもらって、
はい、
僕がそこ休み合わなかったら出れないみたいな感じになると思うんです。
もうでもこれからはモンスターを上小屋としてやっていくんですか？
上小屋としてやっていくと思います。
へー、
はい、一応うん、今回メインが終わった後にマイクで言ったんですけど、
はい、
一応モンスターには二度と来ねえとジャッジメントで興行箱庭で興行するのに戻してやるって言った皆さんに聞いても 聞き入れてもらえなかったんで多分そういう形になると思うんですよ。
なるほどね、
はい、でまあそうなったらやっぱり、ね、僕が休みになってからカード決めるってわけにもいかないし選手オファーするっていうわけにもいかないんで。
なるほどね。
うん、もしかしたらそのもう今まで全工業メインで出てたんですけど、
うん、
第2試合のなんかバトルロイヤルとかにお茶濁して出るみたいな感じになる可能性はすごい高いという。
いやー、
はい、
エースがそれじゃ寂しいですよね。なんとか出てほしいなと思うんですけどね。
いやもうなんとかもう極力
ね、
もう最大限そので合わすようにはするんですけど、今回のビッグマッチ宣伝しすぎて会社に呼ばれたんで、はい、もうちょっと無理かもしれないですね本当に。
会社にバレたんですか？
あ、バレました。
あ、
はい、
どんな感じでバレたんですか？何やっててバレたんですか？
すごい人気店のラーメン屋さんがあるんですけど、岡山に、岡山に、うん、そこにポスターを貼ってもらったら、
うん、
そのラーメン屋さんがリツイートしてくれたおかげで、
うん、
バレちまいました。
なるほど。写真載ってますもんね。はい、
そうそう、
普通に真ん中に載ってますもんね。
ね、顔丸出しやし。
ラーメンってすごいですよ。ラーメンの力って本当すごいです。対象じゃないですけど。
ラーメン対象にも貼っときたいですね。
ほんまやな。
あそこ絶対見バレしないです。安心。
本当にね、そこの鳴瀬屋さんって言うんですけど、そのラーメン屋さんが。うん、鳴瀬屋さん美味しいですみたいなツイートするだけでフォロワーが10人ぐらい増えるんですよ、
は
い、
へえ、
はあ、そんなに有名な、そのぐらいその人気店っていうか、はあ、
でももうそのラーメン屋さんにはちょっと恨みがいっぱいあるわけですね。
いや恨みはない
です。ないですか？
自業自得なんで、はい、
でもそうやったらもう逆に会社の人に協力してもらったりとかないんですかね？
え、いやないでしょ、多分プロレスやってるからお前はみたいな感じで何かにつけてプロレスの理由に あの肩身が狭くなっていくような感じがすごいします。
そうなんや。いい感じでいじられるわけではないんですか？
はい、あ、ないです。もうそんな、もう陰湿なだけです。
だいたいフェリーファンクさんってちょっとネクラですよね。
あ、そう、
基本マイナス思考みたいな。
ネガティブ、ネガティブ、うん、すごい言われます、
ね、同僚がプロレスしてたらめちゃめちゃ応援しません？
テンション上がるやんな、
ね、
え、同僚がですか？
同僚が
ただの変態でしょ、そんなもん。仕事しながらプロレスやってます、なんだそれお前、嘘つけやってます。普通になりますよ。
いやでもいいと思うな、素敵やけどな、うん、
いや兼業レスラーっていう考えが多分ない、な、まあ、この話はいいですね。
いやいやいやいや。まだその辺はゆっくりね話していただ
きたい。そうそう、はいはいはい。
まあでも今回たくさん入って、
はい、
そのうどんプロレスのそのレスラーの人、中の人たちとかってやっぱすごいテンション上がってるんじゃないんですか、団体としては。
そうですね、いやまあもちろんテンション、そのお客さんいっぱいいる前で試合できるっていうのはすごい嬉しいですけど、でも 初めての会場だったんで、やっぱりお客さん入れないとっていうのがすごい、
あ、もちろんね、
そのプレッシャーはみんなあったと思いますね。はい、
でも結果として、
ね、やっぱそこに ね、はい、
いっぱい入って、
でも、でも高木三四郎大社長とかのおかげですよ、本当に。安浦の選手とか、はい、
いやまあまあそれはあれね、もちろんその客寄せパンダ的な人は絶対必要でしょうけど、
はい、
なんかやっぱり言うたら基本的なそのプロレスの部分っていうのはうどんプロレスの皆さんが提供して、お客さんは多分満足して帰られてるので、
はい、
ね、結構今回いっぱいその密航組がいたじゃないですか。
あ、そうですね、東京からも 10人近く来てもらったりとか。
すごいな、
すごいな、
はい、
やっぱり魅力ですもん今、
一体何が面白いんですかね、本当に。
いやなんか分からへんけど気になる存在うどんプロレスって。
いやー、なんかやってる本人たちはもう訳が分かんないですけどね。
でもあれですか、その元々のうどんプロレスいた、はい、そのなんとなく仲良くやれればいいわっていう人と、
はい、
いや、
は
い、ガツガツやっていくぞっていう人と、なんか派閥みたいなのができちゃったりとかはないですよね、
はい、お客さんの中でっていうこと
じゃなくて、レスラーの中で。
いやでもね、それは多分あの私個人対あと全員みたいな感じ
だ、うん、どういうこと？
はい、僕はもうすごいゆるーくやっていきたいです。
あかんやん、エース。
本当にね、あの口でごまかしたりするようなプロレスがしたいです、本当に。120人だったらそんなのできないでしょ。
まあそうですよね、
はい、でだって今回120人入ってもらったんで、
うん、
一番不安だったのは、まあ、セミが試合すごいっていうのはもちろんそうですけど、
うん、
それよりもあの生声でマイク通さず生声で120人の人に喋ってる声が届くかっていうのは一番不安でしたね。
あ、
なるほど
ね、喋ってること分からなかったら僕のプロレス何も面白くないです
そうなんや。
はい、そうです。
それはうまいこと言ったんですか、そしたら。
あのライブハウスなんで、あの、うん、音響の響きが良かった
なるほど、
なるほどね、
はい、うん、助かりました。これからもやっていけそうです
そこで、今回そのメインの手応え的にはどうだったんですか？
いや、手応えはやってる本人たちはもう全くないですね。
ああ、そうですか。
もう必死というか、
うん、
もうお客さん見たらだれてる顔とかあったら怖いじゃないですか。
まあそれはね、うん、
はい、見ないようにして頑張りました。
なるほど。でも終わってホッとしてるっていうのが正直なところですか？
はい、そうですね、あのツイッターいつもあの英語サーチみたいな感じでガガガッとするんですけど、うん、
はい、
試合大会後とかに、
うん、
もう怖くて今日はしてないです。
なるほど
な、はい、
でもこっからはそれが多分120人ぐらいが普通の人数になってくるわけですよ、きっと。
いやいやいや、それはもう今回は高木三四郎のおかげです、はい、高木三四郎社長のおかげなんで。い
や
い
や、後ろ向き後ろ向き、はい、次やっぱ500人1000人とね、
うん、
行ってほしいですからね
いや、あの一応佃監督も言ってるんですけど、
うん、
あの目標は最終目標は後楽園ホールって言ってて、 後楽園ホール初進出した時に後楽園ホールの真ん中にマットを置いてあの解散興行をやろうって言って、後楽園に進出したら即解散しようと。
すごいな。で後楽園でマットプロレス、すごいな。
そうです、マットプロレス、マットプロレスね、はい、やろうって言ってますけど。
いやでも
そんないいす、ね、無理でしょう絶対。
いやいやいや、
目標ですけど。
いやこのなんか暑さやったらいけるんちゃいます。
そうでしょうねだってもう話題はね、やっぱり提供し続けることが大事で。
うんうんうんうん、うん、
あ、すごい真面目な話でしたからやめましょうこれ。
いいのに、うんうん、聞きたい聞きたい。
いや、あ、そうそう、うん、でもね、その提供こっちがしても話題になるかどうかはやっぱお客さん次第ですから。
いやまあもちろんね、
その、うん、はい、
見に行きたいですよね、みんな。
見に行きたい、見に行きたい、
見に行きたい。
ぜひぜひ来てください。う
ん、いや、ほんま僕も昨日ね行く気満々やったんですよ。だって東京より近いし、
うん
うん、はい、行く気満々やってんけど、ちょっとねどうしても行けなくてあれたんですけど。
どうしても。
どうしてもちょっとね、ちょっといろいろ事情があって行けなかったんですけど。でも、はい、行きたい、行きたいんですよ、うどんプロレス。
はい、あのそういう声をね、
気になる。
あのたくさん言っていただけるんですよ。そういう方が全員来てたら多分600人ぐらい
なんで、ね、絶対来ると思う。
トムキンさん、ダラプロのタオル作って提供したらいいじゃないですか。
あー、せやね、
うん、
あ全然あのタオルポンチョスポンサー
使ってもらえる
かな、はい、私あの歌広告とヘリファンクはそういうのを募集してます。
リスナーさん、
あのもちろん広告効果で、
はい
はい、あのダラプロがあのジャパネット高田みたいなビルを建ててそこで自社放送できるように
。あー、なるほどなるほど、
しますんで、
はい、期待してていいんかな。では、うん、まあダラプロも頑張りますので、
はい、あ、はい、
はい、あのうどんプロレスもこれから頑張っていっていただけたら、
あ、ありがとうございます。はい、またあの広告を告知等を、はい、よろしくお願いします。
そんなんも全然いつでもやりますので、
は
い、
ありがとうございます。
はい、はい、まあとにかくあの今回ビッグマッチ本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
また引き続き頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。
あ、フォエバでした。フォエバでした。
タラプロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新。
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今回は歌か国道フェリーファンクさんにゲストに出ていただいたんですけども、ネガティブやね。
ネガティブですね。時代が来たというのに
ね今めっちゃチャンスやのに ねえフェリーファンクさん、
あ、喋っていい、
喋っていいよ。
喋っていいですね。あの、はい、だってそんなねえネタバレみたいな感じですけど、なんか絶対ベルト取ります、ぶち壊しますみたいなことしか言わないじゃないですか、うん、プロレスラーとか相撲取りって。
まあね、
あ、うん、はいはいはいはいはい、
そんなの面白くないじゃないですか。
ああ、なるほどね、
はい、まあここはカットしてください。
そのまま使いますよ。
ああ、わかりました。そういうことですよ。
ああ、うん、でも なんかでもあれよね、なんかあのフェリーファンクさんはなんかちょっと何か破壊してこう新しいものを生み出そうとしてますよね。そういうのって発言ってね、そんなことないですか。
ああ、どうなんですか、わかんないですけど、なんかアナーキーな感じはちょっとやりたいなとは思ってますけど、ね、
うん、
はい、
僕もなんかそっちの方がなんか自然な気がして、
うん、
僕もなんかそこにちょっと違和感感じてるんですよ。僕もなんか
よくあるレスラープロレスラーのその形みたいですね。
うん、なんかなんでこっちがこうなんか 僕からしたらね、うん、僕の目からしたらなんか合わせなあかんのかなみたいなテンションをっていうふうに思ってんねんけど、うん、なんかその歌フェリーファンクさんが言うなんか気持ち、ちょっとなんか僕、
うん、
もし、まあ、一緒じゃないかもしれんねんけど、
うんうん、
フェリーファンクさんが言ってるのはそういう意味で言ってるんじゃないかもしれんねんけど、なんか僕もなんか違和感ほんまはあるんです
それ。なるほどね、
はい、
あ、どんな色なんかキャラクターってもいいと思うしね、それはね、
はい、
うん、
いや一緒です全く一緒です、
はい、
で、まあ今回そのビッグマッチにやるにあたって、はい、いろんなポッドキャストに出てはったじゃないですか、はいはい、普通のラジオも出てはりましたね、佃監督とかも。
そうですね、ね、はいはい、FM 高松さんとか、ね、
カテプロも結構みんな推してましたしね。
そうですね、はい、
カテプロからお客さんってだいぶ行きました？カテプロの2人行ってましたけどね。
カテプロでも多分東京から来た人の半分ぐらいはカテプロさんから来たんじゃないですかね。あ、
そうなんや。カテプロやっぱすごいな、はい、カテプロにはかなわへんかねえ、いやまあまあ別に戦うわけじゃないんですけどね。
カテプロさんなんかいつの間にかひょいとなんか追い抜いていきましたね。
そうなんかな、腹出すな。
僕ね、僕そのいつも拝聴しててちょっと最近思うんですけど、うん、400回記念どうのどうのこうのとか言ってるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれも全部カテプロ意識した発言はともきさんすごい言ってるんですよ。
そうですよ、やつらライバルですから。
ライバルというか意識し、王者としてやっぱ意識しだしたら負けてますよ。
あ、なるほど。
はい、
いやもうそれともきさんもう感づいてるんですよね。もう自覚されてるみたいなんですよ。なんか
もう僕はあれですよ、常にチャンピオンじゃないんでチャレンジャーの気持ちでやってるんで。
ああでもそれはいいですね、青コーナーからアレクサンダーを使って。
そうそうそうそうそう、はい、あんな感じでもないけどな。
いやでもね、マルコファスねバコバコされて。
いややっぱりね、僕ら地方の人からすると東京ってすごいいいじゃないですか。
うん、そうなんですよ ね、本当に歌舞伎町のど真ん中でね、居眠りしても襲われなかったし、はい、
はい、羨ましいな思うんですよね、やっぱりね、あっちでやってること。
そうですよ ね、なんかめちゃくちゃ羨ましいです
ね。負けないようにやっぱこっちからも発信していかなあかんなと思うわけなんですよ、う
んうんうん、はいはい、
うどんプロレス様やっぱ頑張ってほしいなと。
あ、ありがとうございます、
ね、西日本からやっぱ頑張ってほしいなと思ってるんで、
はい、
はい、まあ、うちはあんま力はないですけど引き続き関わっていきたいと思ってます
ので。ああぜひ、ありがとうございます。、はい、
また今後ともよろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
カオルと
豊か国道フェリーファンクでした。
はい、次の試合もこうご期待。
背筋が弾けそう色の妙なかんざし、からくり時計はほら軸をごまかしてゆく、偽装した物人たち、いつの間にか伊豆公へ、汽笛の音のように忘れ去られてゆくわ、愛想は
プロでは、プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。